宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード268。こんにちは、タコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、この前友達と、そしてその友達のお姉ちゃんと3人でフリーマーケットに行ってきました。私フリーマーケット大好きで、その行ったところが結構規模が大きいところで、いろいろなお店を見て回ったり、フードトラックでコーヒーやスコーンを買って食べたりとかして、とっても楽しかったです。フリーマーケットっていろいろなものを目にするので、とてもインプット欲が満たされるというか、本当に好きなんですよね。特に今回は何も購入はしなかったんですけど、やっぱりフリーマーケットいいな、好きだなと思いました。前は結構頻繁に行ったんですけど、最近は全然行ってないですし、フリーマーケットもそうなのですが、ガレージセールとかスリフトとかもですね、本当に最近全然行ってないので、もっと頻繁にいろいろ行きたいなと思いました。そうなのよ、その購入する、実際に買うっていうのも楽しいんですけど、ただただいろいろなものを見て、なんだろうこれ、ああこれおしゃれだな、ああなんかこれかわいいなって、そういう時間が楽しいんですよね。今回改めて、私ってこういういろいろなものを見て回るのが好きなんだなと実感しました。はい、そして友達とご飯や飲み以外で出かけるっていうのもすごく久しぶりで、フリーマーケットの後に移動をしてご飯も食べたんですけどね、1日を通して結構長い時間ドライブをして、今回私が運転したんですけど、いろいろな話をみんなでして、最近私旦那さん以外の人と話をしていなかったので、最近の出来事をとか、いろいろな話を私も聞いてもらったり、で友達や友達のお姉ちゃんの話も聞いたりして、はい、なんか人と過ごすっていいなと思いました。はい、もともと私このエリアに友達や知り合いが少ないのに、仕事を辞めてからさらに人と関わりがなくなって、そうちょっと寂しいなと思っています。今回友達と出かけたことで、やっぱり人と過ごすっていいなと思ったので、はい、これからも人付き合いを大切にしていきたいと思いました。はい、さて今日のエピソードではアメリカ人がいまいち信用できないというお話をしたいと思います。実際最近あった具体的な話も含めて、皆さんに共有させていただきたいと思います。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートしまーす。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今回のアメリカあるあるはこちら、トゥルルルルルルじゃん、アメリカは仕事の場であっても適当な対応をする人が多くて全然信用できない。あるあるあるある。はい、今回のエピソードのタイトルにもある通り、今日は信用できないアメリカ人についてお話ししたいと思います。これね、よくないよね、炎上するんじゃないのかしら、かなり攻めたタイトルだよね。ここまでこの宿泊アメリカンライフ、リスナー数がそんなに数がいないということもあって、そして既存の、現在聞いてくださっているリスナーさんたちは皆さんいい人ばかりなので、 いい人ばかりなので、バッシングを浴びたりね、失言をして炎上するみたいなことは経験していないんですけど、今回なんて言ったってタイトルが信用できないアメリカ人だからね、なかなか印象悪いですよね。これたくさん苦情というか批判のコメントが来るんじゃないのかしら。まあでもね、本当に普段感じていることなので今日は話させていただきます。自分に正直に、はい。まあ、本当に普段から私が四苦八苦していることの一つでもあるので、まあ、このポッドキャストにはふさわしいトピックだと思っています。はい、本題ですが、まあ、言った通りなんですよ。本当に適当な人が多くて信じられないの、信用できない。まあその今自分の目の前にいる人が正しいことを言っているかどうかっていうことが信用できないんです。まあ、よくあるのが、そうですね、サポートセンターに連絡をしたりとか、何かサービスとか手続きをするために連絡をしたり、まあ、メールでも電話でもいいですし、直接そういうお店やオフィスに行くっていうシチュエーションがあると思うんですけど、人によって、まあ、担当者によって言っていることが違ったりするんですよ。まあ、最初の担当者に A って言われたのに次の担当者に B って言われるとか、最初の担当者にはこれでいいって言われたのに次の担当者にはこれではダメだから別の手続きをしなくちゃいけないって言われたり、はい。アメリカって日本と比べて良い意味で仕事において各担当者、各スタッフに与えられている自由度が高いんですよね。状況によってはすごく良いことだと思うんですよ。日本だとこう何でも必ず上司に確認をして OK をもらって、そして動かなければならないみたいな、何をするのにもすごく時間がかかることが多いので、アメリカみたいに個々が判断して行動できる権限を持っているとスムーズだな、いいなって思うこともあるんです。例えばパッと出てこないですけど、スーパーとか雑貨屋とかでちょっと不良品とか、まあ、傷がついている商品があったりして、で、まあ、レジの人、キャッシャーの人の判断で 10% 割引しますねとか半額にしますねとか、まあ、例えばそういうことです。なんかちょっと良い例えを挙げることができなかったんですけど、まあ、そういうね場面での自己判断は別にいいんですけど、何か重要な手続きに関する質問とか、ここはしっかり答えてほしいみたいな場面で明らかにあなた適当なこと言ってるでしょみたいな人が多いんです、アメリカ。はい、本当に確認してるみたいな。で、まあ、しっかりと確認を取ってほしいんですよ。正確な答えが欲しいんですけど、それ以前にせめて確認する姿勢を見せなさいよって思うんですよね。私はあなたのために、あなたにしっかりとした答えをあげたいから、あなたにしっかりとした対応をしたいから頑張ってますっていう、なんて言うんですかね、こう大げさに言うとパフォーマンスでいいから、そういう姿勢を見せてほしいんですよ。安心できないの、絶対この人適当だなっていうのが伝わってきちゃうんですよね。皆さんこれ理解してもらえますかね。日本人や、まあ、日本の生活に慣れた人ならではの感覚なのかな。こう日本って本当に建前の社会というか、よく日本の接客とか日本のいろいろなサービスは素晴らしいって外国人の方が言うんですよね。日本に旅行に来た外国の方に街でインタビューしましたみたいなビデオとかよく見るんですけど、みんな口を揃えてレストランなりお店なりで店員さんが素晴らしい、みんなニコニコ笑顔で、そして親身になって対応してくれて、みんな自分の仕事に誇りを持っていて楽しんでいるみたいな。まあ、でもぶっちゃけ日本人の視点からすると、まあ、もちろん楽しんでやっている自分の仕事が好きっていう人もたくさんいると思いますけど、みんながそうではなくて、本当にそこは建前というか外向きのパフォーマンスというか、心の中ではうわー仕事しんど、早く家に帰りたいとか、このお客さんうざと思っていたとしても、それを表には出さずに対お客さんには丁寧な、そして親身な、こうなんて言ったらいいんだろう、 こうちょっと語弊があるかもしれませんけど、ちゃんとやっているふりをしている時もあるんですよね。まあ、ちゃんとやってるふりっていうか、なんて言ったらいいのかな、自分でもうまくこう表現できないんですけど、仕事の時はスイッチ、仕事スイッチがオンとなるので、お客さんの前ではそういう態度、しっかりとした態度や行動でなくてはならないという、そういう根本的な考えがあるので、こうプライベートな自分よりも一個切り替えて、こう対お客様、対クライアント向けの自分態度ってこう無意識に切り替えているんですよね。で、まあ表向きにこうお客さんに与える印象ってすっごく大事なので、態度によって信用を与えているというか、安心感を与えているというか、こうその目の前にいる人に与える印象っていうのを日本人はすごく気にすると思います。まあ、それがトゥーマッチになってしまうとみんな疲れてしまうので、行き過ぎは良くないんですけど、まあ、とにかくそういうものだと思っているんですよ。まあ、そういう社会で育ってきたので、こうだからとにかく何かこう情報を得たいとかサービスを得たい時に対応してくれる人にはちゃんとしてほしいんですちゃんとした態度で接してほしいの、仕事でしょって思うんですよ。まあ、その態度が、そういった態度が欠落しているアメリカ人が多すぎて心配になっちゃうんですよね。信用できないの、安心できない。はい。まあ、かなり熱く話していますけど、その理由がね、この前も本当にイラッとする出来事があったんです。まあ、これ系の話はたくさんあるんですけど、今回の話は本当数日前に起こった出来事なので、今日はちょっと皆さんにシェアさせてください。はい。先日朝起きたら私のスマホの電波がなかったんです。普段は電波のバーっていうんですかが何本か立ってて、その横に 5G って表示されているんですけど、その日は電波のところが SOS となってたんです。で、画面をちょっと切り替えると SOS オンリーってなってて、まあ要は電波が来ていなくて、その緊急のエマージェンシーの電話だけできる状態、多分救急車とか警察とかそれ系ですね、まあ、その状態だったんです。で、私アメリカの通信会社のベライゾンって会社の SIM を使っているんですけど、まあ、うちの旦那さんも同じプランで、まあ、ファミリープランみたいなやつで毎月一緒に支払いをしているんですね。で、だから自動支払いのクレジットカードの有効期限が切れたとか、何かの問題で支払いができていないのかなと思ったので旦那さんに聞いたら、まあ、旦那さんのスマホは普通に何も問題なく電波が来ていて、私のスマホだけの現象だということが分かりました。で、1、2時間待っても、まあ、何も直らなかったので、これはおかしいぞとなり、まずはオンラインのチャットサポートに連絡をしました。そう、ちょっと話それるんですけど、私ね、チャットサポート大好きなんですよ。まだまだ英語で電話をかけるって私にとっては少しハードルが高いことで、まあもう何年アメリカに住んでんだよって言われちゃいそうですね。まあでも何かトラブっている時とか、うまく説明しなくちゃいけなかったり、相手の言ってることを理解してその通りに操作をしなくちゃいけないとか、ドキドキするじゃないですか。で、まあその点チャットサポートだとやり取りは全部文字チャットなので、すごく心穏やかにやり取りができます。聞き取り間違いとかもないですしね。あとは会話のやり取りを後から保存もできますし。で、まあとにかくまずはそのベライゾンのチャットサポートで状況を説明して、で向こうの人が私のアカウントの状況を確認してくれたりだとか、あとは一旦今入っている SIM を削除して、向こう側からベライゾン側からもう一度 eSIM のアクティベートをしてとかっていう作業も数回試してみてくれたんですけど、あとはネットワークセッティングを一旦リセットする操作とかも教えてくれたり、まあいろいろ試したんですけど結局直らなかったんです。で、まあそのチャットサポートの人はすごく丁寧で感じ良かったんですけど、まあでもちょっとチャットでは限界なので申し訳ないですけど、近くのベライゾンショップに直接スマホを持って行ってくださいと言われました。 なんだよめんどくさいなと思ったんですけど、スマホが使えないのは困りますからね、まあ、仕方なくベライゾンショップに行きました。でそこでの出来事なんです。ショップに入った時点で何か微妙な感じで、そんなに大きくないお店だからってこともあるんですけど、若い男性の店員さんが2人しかいなくて、で私よりも先にいたお客さんとずっとどうでもいい話をしているんです。具体的には好きな車の話をしていたみたいなんですけど、でまあフレンドリーにいろいろな話をして盛り上がるっていうのはアメリカのカスタマーサービスの良いところでもあると私は思ってるので、まあいいですよ。まあへえふーんって思ってたんですけど、でもその2人の店員さんのうち1人が私の方に来てこう対応をし始めてくれたんですけど、私の話聞いてるって心配になるほど、私が話しているのに明らかにもう1人の店員さんとその元からいたお客さんとの話がこう気になっている素振りで、ずっとそっちの方を気にして向こうの話を聞いているんですよ。でまあ一応私にも、ああそうですか、ちょっとスマホを見せてくださいとかって対応してくれている風なんですけど、でも明らかに車の話の方が気になっているんですよ。でまあ私の携帯触りながら向こうの車の話にも参加したりとかしてて、もうその時点でちょっとあんた真面目に仕事してよって感じでした。でまあ肝心のスマホなんですけど、まあ、とりあえず状態今日を伝えて、でまあここに来る前にオンラインのチャットサポートの人ともすでにいろいろ試したことも伝えて、でまあ具体的に何をやったかも伝えました。でまあそれでも治らなかったから直接ショップに来るように言われたと。でまあちなみに我ながら今回グッジョブだったって思ったのが、チャットサポートの人にその直接ねインパーソンでショップに行ってくださいって言われた時に、あじゃあこれまでこのチャットサポートで試したことをリストにしてくださいってお願いしました、まあ、そうすればショップの人にこれを試しましたって具体的に伝えられるので、はい、チャットサポートって全部の会話履歴をテキスト形式で保存ができたりとか、まあ、自分でメモ帳にコピペとかできるんですけど、チャットサポートの始めから終わりまでその全部の会話が保存されてしまうと余計な会話とかが混ざってて、すごく長いんですよ。で、まあ、それだと何をやったかというのが一目で分かりにくいので、もっと簡潔に箇条書きでリストされていると分かりやすいなと思って、はい、お願いしました。そしたらチャットサポートの担当の方も心よくもちろんって言ってすぐにリストを書いてくれました。これねおすすめです。でそのショップでの話に戻るんですけど、そのこれまでやったことリストも店員さんに見せて、でその店員さんも実際に私のスマホを操作して設定を確認したりとか再起動とかしてたんですけど、やっぱり治らなかったんです。でもう一人の店員さんの方がどうやら先輩だったっぽくて、そのもう一人の店員さんにね今度は相談をしに行ったんですよ。でまあ、そのもう一人の人もいろいろ私のスマホをこう手に取って操作してたんですけど、やっぱり原因がわからないようでした。でもなんか直感的にというか雰囲気でね、真面目にちゃんと確認してるっていう印象を持ったんですよ。私のスマホを操作しているだけでベライゾン側のそのお店側の端末とか全く見ていなくて、普通アカウントがちゃんと有効かとか eSIM だったんですけど eSIM がちゃんとアクティベートされている状態かとか確認するじゃないですか。でもちろんその前のチャットサポートでもねその辺確認しているんですけど、でもこの辺の確認ってテックサポートというかトラブルサポート101ですよね。当たり前のところから一つずつ確認していかないとっていう、でなんかその辺もしっかり確認している様子もなくて、大丈夫なのかなこの人たちみたいな。でですよ、言われたのがスマホの画面上では SIM はオンになっています、でもなぜか電波が来ていなくて SOS オンリーになってしまっているので、これは SIM や電波の問題ではなくてきっとスマホの問題だと思います、まあ、要はそのベライゾン側ではなくてスマホ側のデバイスの問題なんだって言われたんですよ。でまあ、ちなみに私 iPhone なんですけど、 iPhone の問題だと思うので、アップルのサポートか直接アップルストアに行ってくださいって言われたんです。なんかもう iPhone 自体端末の故障だと決めつけたような言い方で、あ、アップルのインシュランス入ってますかとかって聞かれたりとかして、で、まあ、十分なその確認やトラブルシューティングもしていないのにそんな感じで言われたので驚きましたし、ちょっとイラッとしました。で、私がその時にリクエストしたのが、まあ、Apple Store や Apple のサポートでデバイスの故障かどうかを確認する必要があるってことは分かりました。それはこの後するので、その前にもう一度今設定されている既存の SIM を削除して新しい SIM の設定を試してみてくれませんかと聞いたんですよ。そしたら返ってきた答えが、いや、それはやらない方がいいと思いますって。 I don't think it's a good idea みたいな、 I don't want to make this situation worse って、その既存の SIM を削除して今の状態がおかしくなったら困るのでとかって言われて、いやいやいやいやいや、今入っている SIM の削除と新しい SIM のアクティベートとかってもうすでにオンラインのチャットサポートでその日2回やってたんですよ。でもそれも伝えてあったんですけど、もちろんで、まあ、チャットサポートだと実際にその端末を見てできないので、向こうのサポートの人がね、何か見落としがあるんじゃないかと思って、だから実際に店舗にいる状態でデバイスを見てもらえる状態でもう一度試してほしかったんです。だからその今の SIM をデリートして何か状態が悪化するなんてこともないですし、何を躊躇しているのこの人はみたいな。で、この人たちは分かってないなと思って、誰か別の人もしくはマネージャーに聞いてみてもらえませんかと聞いたら、あ、いや誰もいませんって即答されて、で、まあ、もしくは私がマネージャーの人と話せますかって聞いたんですけど、そしたら、あ、僕がマネージャーですみたいな、 I'm a manager here って言われて、で、まあ、その自分は SIM のトラブルにもすごくファミリア、慣れているので、見たところ設定にも問題ないですし SIM にも問題なさそうなので、これはデバイスの問題だと思いますって言うんですよ。で、私も引き下がらずに、いや、でも一度その削除と再設定、今の SIM じゃなくて新しい SIM で試してもらえませんかともう一度聞いたんですけど、ダメでした。そのもう一度頼んだ時に、なんか In my opinion, I think we shouldn't do it って、なんかもう私の考えですけどやらない方がいいと思いますよみたいな、だって今の状況を変えちゃうのが怖いのでとかって言われて、いやいやいやいや、だから今の状況を変えるためにやるんでしょっていう、今の状況を変えちゃうのが怖いってどういうことっていう。でもう一度繰り返しになっちゃって申し訳ないけど、オンラインサポート、オンラインチャットサポートで SIM の削除、あと再アクティベート今日何回かしているので、それで悪化するってことはないと思いますよって、で、そのアップルに行く前にもう一度ここで試してもらえませんかってお願いしたんですけど、もう私の考えではやらない方がいいと思いますっていう一点張りで、もうこれはダメだなと思って、ここのロケーションでは解決できることはないと思って、まあ、もうお店を出ました。で、まあ、もちろんね、見た目で人を判断するということはダメなことです。そういうことはね、しちゃいけません。私も見た目で判断されたくありません。でも今回明らかになんかその辺の若者、若い男の子2人だけでショップを回していて、で、どこに確認をしたわけでもなく誰に相談したわけでもなく、その僕がマネージャーですって言った、まあ、推定23、4歳、25歳ぐらい、そのぐらいの男の子、下手すりゃもっと若いんじゃないかみたいな、その子の判断だけだったんですよ。で、そう、誤解しないでくださいね、Don't get me wrong ですよ、若い子、年齢の若い人がマネージャーをやっちゃいけないとかいう話では全くないですし、若くてもちゃんとしている人たちは世の中にはたくさんいます。でも今回のシチュエーションではもう明らかにそのマネージャーの男の子は確認不十分だし、そのこちら、私、カスタマー側がこの人本当に問題を理解しているのかな、やるべきこと を全てやったのかなと思っちゃってるんですよ。例えば本当にその男の子がマネージャーかもしれません、そのお店の。でもそういう通信会社、スマホのキャリアの店舗にはさらにそこから相談できる、なんて言うんですかね、店舗スタッフ用のテクサポみたいなところがあるはずなんですよ。店舗スタッフ専用のツールなのか電話番号なのかわからないですけど、何かトラブルが発生した時とかわからないことがあった時に店舗から、本社というか大元のベライゾンのサポートに連絡が取れるようになっているはずなんですよ。で、そういうところに連絡を試みるわけでもなく、なんかそのマネージャーの男の子は自分が座っていた場所、その楽しい車の話をしていたもう一人のお客さん、そのお客さんがいるそこの自分が座ってた椅子から一歩も立ち上がることなく、私のスマホをペペって操作をして、あ、これはデバイスの問題だと思いますよ、これ以上確認できることは何もありませんとかって、アップル言ってくださいとかって言ってて、本当にこいつはダメだなと思いました。はい、こんなんでこの店大丈夫なのって思いますよね。全然信用できないんですよ。はい、私の iPhone その後どうなったでしょうか。続きます。私には2つの選択肢がありました。アップルストアに行くか、もう一箇所別のベライゾンのお店に行くかです。はい、アップルストアがね、一番最寄りの一番近いアップルストアが大きなショッピングモールの中にある店舗なんですよ。でちなみにその日は日曜日で、その時点で2時半ぐらいだったと思います。日曜日の午後2時、ショッピングモールの中にあるアップルストアに行きたいですか？はい、絶対行きたくないですよね。激混み間違いなしです。で、私の中でまだベライゾン側の問題なんじゃないかなという疑問が、そういう感覚がこう拭いきれていなかったので、別のベライゾンにもう一軒行って、そのSIMの入れ替えを確認してもらった方がいいんじゃないかなという考えがあったんです。でもその別のベライゾンの店舗に行ったとしても、そこがどのぐらい混んでいるかわからないですし、その店舗のスタッフももしかすると1軒目の店舗みたいに使えないスタッフしかいなかったら意味がないし、で、もしも端末の iPhone 側の問題であれば、それこそすぐに早めに分かった方がいいので、もう Apple Store に行こうと、はい、決めました。で、Apple Store に無事着きまして、着いた時点で3時過ぎてたのかな。で、チェックインをして事情を話したところ、サポート担当者の順番待ちで、1時間半から2時間ぐらいかかると言われました。で、普段全然アップルストアに私行かないので、その待ち時間が長いのか短いのか私には分からなかったんですけど、近くに Wi-Fi がつながるカフェもありましたし、実際はね、1時間半弱ぐらいで呼ばれたのかな。なので私的には思っていたよりも待たずに済んだという印象、はい、でした。で、さすがアップル、スタッフの人たちの手際がめちゃ良くて、確認してくれた結果、デバイス、その iPhone には問題がなくて、 SIM、 eSIM のアクティベートがちゃんとできていないようだということでした。やっぱり SIM の問題やないかーい。そうで、さらに、そのアップルストア側で、すでにその日にベライゾンに行ってきて、でベライゾン側の問題ではなくて iPhone の問題じゃないか、iPhone が壊れているんじゃないかと言われたということも説明してあったので、そのね、アップルの人がちゃんとしたサポート報告書みたいなのを印刷で出してくれて、なんかめっちゃね、プロフェッショナルな見た目のドキュメントで、そこに、iPhone 側のこれを確認した、問題なかった、これを確認した、問題なかった、これを確認した、問題なかったって、こうしっかり書いてくれてあって、で SIM のアクティベート状況がどうやらおかしいので、キャリア側の SIM のアクティベート、再アクティベートを Apple 側、 Apple のサポートとしては、サジェストします、こう提案しますっていうのをはっきり書いてくれてあって、 で、まあ、申し訳ないですけど、もう一度この紙を持ってベライゾンに行ってくださいと。で、まあ、この幸いね、このモールの中にもベライゾンあるから、今行けば今日中に解決できる可能性があるので行ってみてくださいって丁寧に案内してくれました。さすがアップル。はい、いやもうアップルにもね、もしかしたら適当な店員さんいるかもしれませんけど、私を対応してくれた店員さん、素晴らしい対応でした。ありがとうございました。はい、でもう私はね、おこですよ、おこ。アップルを出た時点でもう5時半前とかで、でなんかもうベライゾンさん、やっぱりSIMの問題じゃんって、私の一日を潰してくれてどうしてくれるんじゃいって思っていたんです。で、まあ、モールの中の、ベライゾンストアに行きました。で、ここのベライゾンの店員さんはまともな人でありますようにと願いながら、ね、祈りながら行ったんです。幸運にも2軒目のベライゾンの人たちはちゃんとした人たちで、店舗に入って、で状況を説明したら、すぐに手に持ってたタブレットで私のアカウントの状況を確認してくれて、でさらにこうあるべきだとこう本当にハッとしたのが、私の ID、まあ、運転免許ですね、もう確認されて、本当に私がその電話の持ち主かっていうことをまず確認されたんですよ。いや本当、1件目のまず行ったベライゾンでは全く ID の確認も何もなくて、本当に何だったんだあのスタッフはっていう。そうで、まあいろいろ設定を確認したり、もちろん再起動も試してくれたりとかして、で、まあ、すぐに一度今ある設定されている既存の SIM を削除して新しい SIM を入れるということも試してくれました。私が1件目のところで何度もお願いしたことね、でやってもらえなかったことね。まあその2件目のところではね、もう私が何も言わなくてももうすぐにそれもやってくれて、でまあいろいろなんだかんだうまくいかなかったりなんたりあったんですけど、結果、まあ、結局最終的に無事解決しました。はい、問題なく電波が戻りましたし、電話使えるようになりました。まあ、ただね、一筋縄ではいかなかったようで、まあ、何が原因なのかっていうのははっきり分からなかったんですけど、もともと eSIM だったのが、まあ、何かおかしくなって、で SIM の削除再アクティベートをオンラインチャットサポートも含めてこう何回か試したんですけどできなくて、まあ、結局フィジカルSIMで今動いています。まあ、ともかく復活して本当に良かったんですけど、2件目のベライゾンの担当者の人にね聞いたんですよ。これってどこのベライゾンショップの人でも今やってくれたことってできるんですかって。そしたらもちろんという答えが返ってきて、私ね話したんですよ。今日1件目に行ったベライゾンでは SIM の削除と再設定をお願いしたのにやってくれなかったって。でそしたら、ごめんね、多分その人がねレイジー怠け者だっただけだよって言われて、ほらね知ってた、だから信用できないって思いました。そう、これがねもう本当私のとある日曜日が台無しになった話なんですよ。もうね本当に適当なこと言わないでって感じですよね。なんていうのかな、知ったかぶりも多いんですよねアメリカ。何か質問されてはっきりとした答えが、その正しい答えが分からなかったとしても全然いいんです。ただその時に適当に答えるんじゃなくて、ちゃんと誰か分かる人間に聞いてから相談して、相談してから答えてっていうことなんですよ。いや私もね社会人経験あるので分かりますよ。毎回その確認が取れない時もあるんです。誰かお客様とかクライアントの対応している最中に何か分からないことが出てきて、でもすぐに確認が取れないこと、その正しい正解が得られないことってたくさんあるんですよ。ただその時にどう対応するかってことなんですよね。そのできる限りのことをやる、できる限りのことをやったということを見せる、そういう態度をね見せることがまず大前提で、その問題が、その質問や問題がどのぐらいの規模なのか、どのぐらい他のことに影響を与えるのかを考えて、でまあその正直に伝えて、いや 100% はっきりしたことが今わからないんだけどこうだと思います、 でもごめんなさい、はっきりは言えません、なのか、あの正直あのちょっと今は答えがわからないので時間をもらってで待ってもらってでもはっきりとした回答、あの正しい対応すべき問題なのか質問なのかっていうのをこう割り振る、振り分けるとか、そういうことなのよ。そのなんか適当に答えられてるっていうね、あの適当に対応されているっていう感じをねすごい受けるんですよ日々。今回のスマホの電波の件も、まあ、ざっとまとめると、1件目のベライゾンでスマホの問題なのかもしれない、デバイスの問題なのかもしれない、だからアップルに行ってくださいと言われ、でアップルに行ったけど結局端末は問題なくやっぱり SIM の問題だったと。で2件目のベライゾンに行ってなんだかんだ設定したら治りましたという、そういうことだったんですけど、これが1件目のベライゾンでそのデバイスの問題なのかもしれないというのが、いろいろ試した、確認できることを全部した、社内の店舗専用のテックサポートにも連絡したけどやっぱりデバイスの問題だと考えられるということでのその答え、アップルに行ってくださいっていう提案だったなら仕方ないと思うんですよ。あのそういうこともありますよね。私もね、あのそこまで頭が固いクレーマーじゃないです。あのただ私が言いたいのは、明らかに必要な確認をしていないし、で私がそのカスタマーである私がお願いした SIM の入れ替え、普通に考えてベライゾンショップであればトラブルシューティングの一つとしてやってくれるだろうということもやってくれない、で誰か別の人に聞いてみてって言っても誰もいないって即答する、そんな対応されてね、なんかこれでいいのかいっていう話なんですよ。はい、そう、ちなみにこれ後日気づいたことなんですけど、この話をね友達にしたんですよ。でそしたらその1件目のベライゾンって本当のベライゾンだったって聞かれたんです。あのベライゾンや、まあ他のキャリアもそうなんですけど、本当のベライゾンショップとあのベライゾンオーソライズドリテイラーっていうのがあって、でそのオーソライズドリテイラーっていうのは正規販売店で、ベライゾンベライゾンではないんですよねと言われたんです。でまあそうで、まあその友達曰く、何か問題があったらその本当のベライゾンショップに行かなくちゃダメだよと。で確認したんですよ。そしたらそう、確かに私が1件目初めに行ったベライゾンショップはオーソライズドリテイラー、その正規販売店っていう方で、本当のベライゾンベライゾンではなかったの。全然そんなこと私頭になくて、まあ今言われてその思い返したら、お店の大きさも小さいですし、ああそうなんだ、販売店だったんだって思いますが、まあ日本でもありますよね、ドコモショップとドコモの携帯を扱っている販売店って、まあ、違いますもんね。まあ、でも日本の場合、販売店の人だって一応ちゃんとした対応をしてくれるはずなんですよ。例えばその販売店だからすごく深いところ、そのディープな確認はできなかったとしても、さっき言ったみたいにその販売店の人が利用できる、連絡できるようなサポートがねあるはずなんですよ。そこに連絡するとか、あとは普通に正直に、あすいません、ここは販売店なのではっきりとした答えが出ませんと、ベライゾンの正規店なんて言うんですか、あのそういう別 の、 そのベライゾンベライゾンのお店に行ってもらうか、デバイスの問題かもしれませんので、まあ、先にアップルストアで確認してもらうか、まあ、申し訳ないですけどそうしてくださいとかって言われるなら、私は全然こんなに怒ってないんですよ。まあ、その話してた友達もね、まあ最初に販売店に行ったのが失敗だったねみたいなことを言うんです。え、私が悪いの？何なんですかね。とにかく何なんだろう、本当にずっとそうです。こう、大丈夫この人、本当に分かってる、本当にちゃんと確認したというシチュエーションが多すぎるんですよ、アメリカにいると。みんな何も思わないのかしら。 もちろん全員が全員信用できないわけじゃないんですよ。当たり前ですけど、しっかりとした信用できるアメリカ人もたくさんいますし、普段の生活の中で本当にしっかりと対応してくれている人にもこれまでたくさん出会ってきました。でも感覚で言うと半分半分ぐらいなんです。信用できる人とできない人みたいな、その比率がね半々なのどうすればいいんですかね。なんかもうこんなもんだよねと思いながら、この人の言っていることは信用できるな、この人の言っていることはなんか信用できないから、もう一人別の人に聞いてみようみたいな、そんな感じで毎回自分で判断をして生きていくっていうことなんですかね。いやー、アメリカ生活難しい。はい、ということで今週のアメリカあるあるは、アメリカでは仕事の場であっても適当な対応をする人が多すぎて全然信用できないでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード268、今週もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、かっこいいのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません、もちろん日本に住まわれている皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもいつもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、X よりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしていますので、YouTube の方が聞きやすいよ、見やすいよという方、ぜひぜひ YouTube の方からチェックしてみてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See ya!